皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、今回のエピソードもですね、前回のスージンさんとのインタビューの続きをお送りしていきたいと思います。前回のエピソードを聞いていただきましたかね。うん、スージーさんがね、どのような経緯でマジシャンになったのか、全く経験ゼロの状態からプロのマジシャンとしてね、どのような経緯を持ってやったのかっていうところ、すごいね、スパルタな師匠さんに恵まれてね、今でも師匠っていうふうにおっしゃってましたけれども、まあそういう人や機会に恵まれて今のスージーさんがいらっしゃるっていうことでした。まあ機会に恵まれてって私言ったんですけれども、まあそういう機会もスージーさんが自ら掴んでいったんだなっていうところはお話ししていて思いましたね。結構チャンスっていうのは身近に結構転がっていて、それをいや私には今関係ないとか私にはできないっていう風で見過ごしているのか、それともこれだっていう風に思って掴んでいるか、まあこれで本当に半年後1年後3年後っていうのは全然見えてくる世界が違うから。で、スージーさんの場合は、その師匠にね、これからサポートっていう形で一緒にさせてくださいっていうことで一緒にいたんだと思うし、その後も別に離れようと思えばそういう機会ってたくさんあったと思うけれども、今でもね、一緒にいて、何よりスージーさんが今すごい活躍されているっていうのも、まあこれまでスージーさんの、まあもちろん苦労とか努力とか、まあそういうそのチャンスをつかむっていうところの積み重ねなんだろうなっていうのは思ってます。はい。ということで、まあ私の前段ベラベラ喋ってもみんな興味ないと思うので、これからね、早速スージーさんとの後半をお聞きいただきたいと思います。で、後半はですね、まあどうやってスージーさんがこの全国ツアーというものを実現させたのか、っていうところとか、まあ、あとはね、まあ、順風満帆に見えるスージーさんも、まあ、いろんな苦労があったりとか、やっぱり自信がないとかね、私なんかが表舞台に出ていいのかとか、そういうことが、スージーさんでもあるみたいなんですよ。うん。だからそういうところをね、じゃあどういうふうに考えてどう乗り越えてるのかっていうところも詳しくお聞きいただきました。で、今後の展望っていうところもね、お聞きいただきましたので、もうすごいワクワクするようなお話なので、ぜひ最後まで聞いて皆さんも一緒にワクワクしていってください。それでは、スージーさんとの後半のインタビューお楽しみください。
いや、どうやって実現したんですか？ちなみに、それって。全国ツアー、なんか、やろうってさ、なんか発起人がさ、誰とかさ、どうやって決
めた？でもこれもね、なんか、私も今思ってもなんでできたんだろうっていう気持ちでっていうのが今年、あ、じゃあ去年の2022年の4月にその東京の一緒にやった小梅さんというマジシャンの方なんですけど、が大阪に行くから一緒になんかやりませんって声かけてくれたんですよね。で、大阪でちょっとじゃあ、まあ2人でショー、自分たち主催でショーっていうのをやったことがなかったので、ちょっとやってみましょうかっていうので、やったんですよ、
うん。
で、その時に、まあ、マジックショーって言ったら、いわゆるステージのマジック、大きな舞台があってっていうマジックショーのイメージか、それとも、テーブルマジックのマジック、
うん、
どっちかだけを見れるっていうマジックショーはあるんですけど、そのステージマジックもクロースアップ、テーブルマジック、クロースアップマジックって言うんですけど、両方見れるマジックってあんまなくて、で、二人で、あ、じゃあそんな感じでやりましょうっていうので、一回開催したら、結構好評だったんですよ。で、この二人でやるっていうこのコンセプトを持って、もうちょっとやってみますかみたいな感じで、東京でもやってみますかみたいな、いけるかもしれませんよねみたいな感じでやりたいですねってなって、
いいねいいね。
で、いや、それだったらもっと他のところにも行きたいですよねってなって
欲がどんどん出てきたい
な。で、そうなんです、やっぱ欲がね、うん、出てきて、で、多分私がじゃあ全国ツアーしますって言ったと思います。
お
ー、うん、なんか具体的には今まで考えたことはなかったんですけど、でも多分頭の中には全国ツアーやってみたいなっていう気持ちがあったから、じゃあやりますかって言って、あ、じゃあ何月はここ、何月はここ、何月はここって決めて、で、2人で分担してそのエリアで知り合いの方がやってるお店に当たってみて、いいですよいいですよっていう感じでなんか決まったっていう
感じ。すごーい。 い。ちなみにその全国8カ所でなんかリアルイベントでどうやって集客してたんですか？
はい、これはね本当にお店の方の協力によってできたっていう感じですね。
どんなお店で？
あ、会場は、その全国にマジックバーっていうのがいろんなところにあるので、そのマジックバーをお借りしたんですよ。だから、そこのお客さんも、そもそもね、マジックが好きで見に来るお客さんだったりとかもしますし、まあ、イベントもね、この時期なかなかできないじゃないですか。それをなんかこちら側から、なんかやりたいんですけどって言って、イベントにできるっていうのも、まあ、お店の方からすると、こう、ありがたいというか、いうふうに言ってもらえたりとかして、うんうん、本当に全国温かく迎えていただいて、
すごーい。
無事に、はい、おかげさまでっていう感じですね。
あ、いいですね。なんか全国ツアーとかでも、まあ、私はマジックの世界とかわからないけれども、なんか、なんかね、その個人事業主、フリーランスとして活躍している人は、なんかもっと自分のその認知とか広めていきたいっていう欲がある人、まあ、潜在的にもある人って結構いると思ってて、うん、でもそれを、はい、いつやれるかなとか、なんか現実になるのかなとかって考えてる人は多いと思うけど、なんか意外なんかそういう実現してる人って、あんまり考えずにって言ったら語弊あるけど、なんか割と突発的に決めちゃってやってるケースって少なくないなって
思います。そうですね。私も多分これ一人だったら考えて、あ、これでもな、無理だなとか、まだ実力がなっていうふうに思ってしまってやめてると思うんですけど、やっぱりもう一人ね、いたから、二人だったから、もうやろうって言っちゃったし、相手も動いてもらっちゃってるし、みたいな。そういう、後には引けないというか、っていうのは大きかったような気がしますね。
人を巻き込むって大事ですね。そういう意味で、一人でやらないっていうのめっちゃ大事。
大事ですね。
そっか。で、ちなみにさっきちょっとちらっと出たんですけど、スージーさんがその全国ツアーやろうとか、はい、まあ、全国ツアーだけじゃなくても、これまでその自分だけのショーとか、いろいろイベント開催する上で、なんか、なんだろう、自分なんてとか、こんなんでいいのかなみたいな、その、自分のさ、よく言うインポスターシンドロームとかよく言いますけれども、なんかこんなんでいいのかなみたいなのってありました？
めちゃくちゃ、もう、言いたくないけど、めちゃくちゃあるし、今でもそうですし、
今でもそうなんだ。
今喋ってたら、こう、なんか、カレンさんが、いや、すごいとか言ってくれるから、あ、確かに私やってんなって思うんですけど、
すごいよ。
でも、ほんまに一人やったら、もうダメです。全然。もうなんか、あ、こんなことではダメだ、みたいな感じ。ずっとそんな感じです。
今でもなんや、しかも。
今でも、めっちゃ今でもそうですね。特にもう、この2年ぐらいは、その活躍の幅が広がれば広がるほど、
うん、
なんかもう、インポスターシンドロームだけじゃなくて、やっぱりこう、なんか、目立つから、アドバイスしてくれる人とかが、こう、周りに、ね、いたりとかして、そのアドバイスしてくれる人が、この、師匠みたいな感じのアドバイスではなくて、こう、コントロールする、自分が、の、思ってるような、
なるほどね。
数字の動きをしてほしいっていう、こう、アドバイスってあるじゃないですか。
なるほど、なるほど。お借り気がします、
ね。なんかそういうのとかもあったりとかして、あ、私じゃあこのままやったらダメなんかなみたいな。
ああ、思っちゃうよな。
なんかそういうのはすごい、ありましたね。で、この全国ツアーを、もう私とその小梅さんの二人で実現したっていうので、ちょっと、こう、自信になったっていうのはあるかもしれないですね。
でもそれもさ、なんかその、まあ私の中でスージーさんでもテレビ出演もされてるし、うん、もうなんかすごい全国でも活躍されてて、ね、インスタグラムのフォロワーとかもたくさんいてみたいな感じ、めちゃくちゃ活動の幅どんどん広げられてるから、もうイケイケどんどんかと思ってたら、実は違うっていう。なんかそこは、ちなみになんかその、どうやって乗り越えてるっていうか、はい、その逃げたくなるじゃないですか、うん、それをどう逃げずになんか進めてるんですか？
逃げたくなる、逃げるってでも逃げる方法がないですよね。
あ、でもだからもうイベントやりますって言っちゃうからってこと？
あ、まあそうです。マジックショーに関してはお仕事として呼んでいただいてるっていうのがあるから、まあ、逃げられないじゃないですか。逃げるとか思ったらダメなんですけど、 逃げられないし、まあ、全国ツアーとかに関してはでも、まあ、もう言ってしまってるし、で、お客さんも予約してくれてるし、みたいな感じで、なんかこう、外側から埋めていくみたいな感じがあったかもしれないですね。
うん、なんかさ、たまに例えば、仮病使ったりとかさ、その、うん、いや、なんかどうしても、なんか用事でみたいな感じでさ、なんか直前になって、なんか、やっぱり逃げたいみたいな風にはならないですか？
いや、なることも、ないと言ったら嘘になるんですけど、その気持ちが生まれないかって言ったら、めっちゃそれなるタイプなんですけど、でも多分それで逃げたら、なんか自分のこと嫌いになるなって思うし、やし、なんかそういう、もう私なんてダメやっていう気持ちで、だったとしても、舞台に立って、それで、なんでお前来たんやって言われたことは一度もないっていう、なんかその裏付けが。
なるほどね。これまでの経験でね。
そう、なんか自分の持ってるものを、とりあえず、見せれば、お客さんは喜んでくれるっていう気持ちがあるので、そう、なんかね、行かないかったことの方が、なんか大変なことになるって思ってるから、それはありますね。
なるほどね。
うん、
だから、これまでもなんだかんだ乗り越えてきたじゃんっていう、その経験の積み重ねは結構大きいかなっていうところか。
うん、そうですね。よくね、口に出すけど、とか、ツイッターとか、なんか SNS とかで、なんか、いついつやろうかなとか、いついつやりますとか書くけど、やらんとかはあります。それは良くない。それはちょっと私の悪いところなんですけど。
ちなみにさ、そこでやるやつとやらないやつがあると思うんですけど、そこでやるやつとのやらないやつの差って何なんですか？
なんか多分それを宣言した時に自分がこうワクワクできるか、それともなんか追い込まれたような気分になるかかなって思います。多分それは自分が心から思ってるか、それともエゴで他の人がからどう見られたいかとか、そういうので決めたこと、決めた宣言とか、なんか周りからのアドバイスで自分のフィルター通さずにアウトプットしちゃった時とかはそうなりやすいなと思いますね。全国ツアーは自分がやりたいなって思ってたけど、今まで言ったことなくて、ぼんやり自分の中で漂ってたものが、たまたまそのタイミングでシュッと形になったっていうイメージだと思いますね。
だから想像した時に普通にワクワクしたわけだ。
なんか、これほんまにできたらすごくないとか思う。
その感覚めっちゃいいですね。
うん。
なるほどね。いや、そこ際どいんだよな。その、周りが見てるからとか、その社会的にの、なんかその、世間体みたいなのを気にして私やりたいって言ってんのか、本音の部分でやりたいって言ってんのかって結構際どい時って私今でもあって。
あるんですか？
あるある、全然ある。
そうなんや。
あるある。先生もそれで迷ってたところですけど。まあでもなんかその第六感といいますか、その、パッて言った時とか、パッてつぶやいた時に、なんかその内側で、まあなんか言語化できないけど、なんかそのワクワク感みたいなところがあるかないかっていうのは結構でかいですよね、きっとね。
それしかないって逆に今は思いますね。なんか、このアウトプットした時の言葉とか、文字とか誰かに話すとかでアウトプットしたときに、なんか自分のほんまにこの胸のところ、心のところが、なんかズーンってその後なるか、それともならないかっていう、なんかそこの判断がでかいなと思いますね。
なるほど。ちなみにその自分の本音がわからないみたいな人も結構私みたいな人多いと思うんだけど、はい、そのスージーさんは割と、昔からそこはクリアでした。あ、これなんか
全然全然全然ですよ。今そう見えてます。それは違います。
全力否定された。
違う違う違う。私もだってそんなん、まあなんかあこれやった方がいいんかなとか、あこれがやらなきゃとか思うけど、でもそれってなんか自分がなんかやりたい理想があるからそうなのか。それとも周りの人からこう言われたからとか、もうごっちゃごちゃです。
今でも？
今でも。
あ、そうなんや。
だってやっぱりよく見られたいもん。よく見られたい。
やりたいよ。
なんかかっこいいって言われたいし、うん、なんかね、うん、じゃないですか。
あるある。
なんか
求は悪者じゃないしね、別に。承認欲求は悪者じゃないと思ってます、私
たち。うんうんうん、
まあ、ただそれでね、なんかやりたいことじゃないのに、そこを気にしすぎて、追い込んじゃうと、ちょっと見直そうかっていうような感じはあるけど。うんうん、
そうそうそうそう。
なんかそのために、なんか自分なりに工夫してることとかあります？その本音をに気づくためにみたいな。
本音に気づくために、
うん、
私は何だろうな、なんかね、私、本音というか、こう、やらないといけないって思ってることがすごい多いんですよ。例えばなんか、このマジックも覚えないといけない、このマジックも覚えないといけない、このマジックも、この、これも、この本も読まないといけないとか、すごいそうやって自分にかけてるタスクがすごい多いことに気づいて、で、あの、書き出してます。
あ、そうね、もう、
ペン。借りたら、書いて、なんか付箋とかに気になってることとか書いて、貼っといたら、なんか気づいたらそのタスク完了してる時は剥がしたらいいし、なんかそうじゃなくてこれずっとあるな、みたいな。なんか何年ここにおんねん、みたいなのとかは、なんか本心じゃない。
はいはい。
ああ。やりたくないと思ってること。
はいはいはい。
とか、そういうのは、なんか最近やりますね。
だからデジタルじゃなくてそこは紙と、なんか、
なんかね、デジタルもやってるんですよ。トゥードゥーリストみたいなのあるじゃないですか、携帯とかで。トゥードゥーリストも、なんかいっぱいあるんですけど、トゥードゥーリストは溜まっていっちゃうんですよ。
そう、召喚、段にならないんだ、いつまでだって。
そう、邪魔にならないから、ずっと。で、見返すこともない。てか、まあ、見返すんですけど、まあなんか普通にさーって流れちゃうから、だからなんかもう紙に書いて、テーブルとかに置いとくとか、した方が邪魔じゃないですか。なんか作業するときとかに邪魔で、しかもチラチラ目に入るから、なんかそこで判別できる。あ、これは私気にはなってるけど別にやりたいと思ってないわ、とか、なんかそういう判断をしてるかもしれないですね。
なるほどね。まあなんかめっちゃわかるな。私もそのスケジュール管理とかは Google カレンダー使ったりとかするけど、
うんうんうん、
自分の to do とか、そのやらなきゃいけないとか、やりたいことみたいなのは、紙に書いた方が感情が乗るし、
うん、
なんかいいですよね。なんか
いいですよね。私ノートもダメなんですよ。ノートもやってるんですけど、
はいはい、
ノートも閉じたら目に入らないから、だからもう本当に裏紙みたいなのにバーって書いて、で、それをもうなんかいつでも目に入るところにもう置いとかないと忘れちゃう、そのタスクを。
面白い。じゃあ割と机の上はそのやらなきゃいけないことが書いてある紙に
溢れてる。紙とか、あの、なんか、あ、これやろうと思って出した道具とか、なんかそういう、なんかぐちゃぐちゃになりますね。
あえてぐちゃぐちゃにして、確かみたいな、閉じちゃう。
あえてぐちゃぐちゃにしてますし、あ、これずっとあるなとかやったらちょっと片付けた方がいいなとかなるじゃないですか。
確かに。
そうそうそう。
いやー、なるほど。いや、でもね、なんかすごい意外な一面を知れました。やっぱりそのマジックっていうすごい特殊な世界に足を踏み入れてる人って、うん、なんかもう自分のやりたいこととかっていうのが明確で、いや、私は周りが何を言おうとマジックなんですって、はいはい、なんかすごいさ、明確な人っぽく、私は思ってたんだけど、
うん、
そうじゃなかったし、まあ、なんなら自分に自信がないとか言い出し、え、
そういや、一緒ですよ。
一緒なんやな。
うん、
いやー、なんか、すごいいい話聞きました。ありがとうございます。ちなみに、じゃあね、スージーさんの今後の話もちょっと聞きたいなっていうふうに思ってて、
はいはいはい、
うん、なんかこれから、まあ、全国ツアーもね、無事に2022年終わらせたスージーさんが、はい、なんか今後の展望とか、はい、なんかビジョンとか、こうしていきたいなみたいなのがあれば、教えてほしいなって思います。
一番遠い未来のビジョンは、私はあの、可愛いおばあちゃんになるっていう夢があるので。
マジック関係なかった。めちゃめちゃいい。ビジョンはそん
なの。可愛いマジック、あの、可愛いおばあちゃんで、うん、なんかこう、ちょっと、ちょこちょこっとね、さりげない、こう、なんか、マジックをこう、日常で できるような人っていう、なんかこう、ビジョンがあるんですけど、もうちょっと近いところで言うと、来年の秋に全国ツアーをもう一回、やります。
愛知県来ますか？
行きます。
お、
行く予定です。
お、絶対あのアナウンス、あのお知らせ、あのしてくださいっていうか、私が追っかけます。
あ、ありがとうございます。
行く行く行く。
あ、よろしくお願いします。そう、今回あの全国8カ所行かしてもらって、
うん、
でまあそれとそこの今回すごいよくしてもらったから、そのお礼みたいな感じでもう一回 回ろうかなっていうふうに思ってます。
じゃあ去年も愛知来てたんですか？
行きました、行きました。
マジか。
そう、しかもそう愛知はね、何月だったかな、11月かなに行きました。
めっちゃ最近じゃないですか、
うん、
逃したじゃあ、2023年は、はい、愛知は絶対に私行きますので、トゥドゥリスト、
ありがとうございます、
うん、やったー。そっかそっか、じゃあその全国ツアーをまた
参
加するっていうことですね、
はい、はい、そうです。まあ、あとは、個人的に、そのスキルアップを、もちろんして、っていうのは、ありますね。でも、もうちょっと広いビジョンで言うと、その、今回全国ツアーするってなったことで、なんかこう、自分で場所を作る、自分で、このお客さんに集まってもらう、得る環境を作るっていうのが、すごく、なんか楽しいというか、いいなっていうふうに思ったので、なんかそういうショーとかの機会もなんかできたらいいなって、コンスタントにやっていけたらいいなとも思ってますし、あとはさっきのね、自信がないって話につながるんですけど、やっぱりこのいいパフォーマンスをするには、この内面のヘルシーさすごい大事だと思うんですよ。で、みんなやっぱりこのね、カレンさんが今私がそういう風に見えないって言ってくれはたんと同じように、なかなかね、そういうのって表に出さないし、でも相談する場所もないみたいなのがあるので、なんかそういうのをまあ伝えられる何かを作れたらいいなって画策、模索中模索中。
いや、なんか面白い、そのマジシャンがさ、そのマインドセットの部分とかをさ、うん、なんかワークショップみんなでやろうの終わりにさ、なんかディナーと一緒にそのマジックも一緒に楽しめるみたいなさそういう一日のなんかワークショップみたいなのあったらめっちゃ面白そうって今。
ああ、面白いですね、うん、
それだったら私とかともコラボできるかもしれないね妄想してた。
いや、いいですね。なんか、うん、面白いかも。
なんか掛け合わせ、全然マジックと、うん、ね、ずっとマジックだけじゃなくてさ、なんか全然そのビジネスとの掛け合わせとかも全然いろいろできると思うから、
うんうんうん、
そんなことも広げられますよね。
そうですね。
うん、なんか、私自身も2023年、なんかリアルイベントみたいなのちょっとやっていきたいなと思ってて、コロナも、いい加減コロナもね、あれじゃない
です
か。
はいはい、
そう、だから、そうそう、そういうとこもやっていきたいなって思うんで、
うん、
皆さんも参考にしながら、
あ、またいいですね
やっていけたらと思います。はい、じゃあ素敵な2023年の目標も聞けたし、ね、
はい、
可愛いおばあちゃんになって
とかできるような、はい、
展望も聞けましたので、
はい、
今回はね、本当にスージーさんありがとうございました。最
後にありがとうございます。
スージーさんのことが、ね、気になったとか、スージーさん、はい、本当に素敵なね、ショート動画でちょっとしたマジックとかをなんか動画上げたりしてるので、インスタグラムとか、はい、スージーさん一番つながれるアカウントってインスタになりますね。
多分一番発信してるのはツイッターとインスタグラムです。
じゃあ、
はい、あとホームページもあります。
おお、すごい、
はい
はいはい、じゃあね、スージーさんのアカウントとかもこのエピソードの概要欄に貼っておきますのでね、気になった方は、はい、スージーさんフォローしてね、まあ、動画なり、あとは全国ツアーもやるみたいなので、それをねフォローするためにもぜひね見ていってください。
よろしくお願いします。
おい、はい、
ね、
最後終わりにしようか。はい、
はい、
じゃあ今回スージーさんお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。